ことのとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントは
ケリーヤンです。
よろしくお願いいたします。
そして今日のゲスト初登場ですね。
番組初登場です。
はい、経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。こんばんは。
こんばんは、和島でございます。よろしくお願いいたします。お招きいただきましてどうもありがとうございます。
和島さんずっとラジオ日経の社員さんだったんじゃないですか。
そうです。まあ、出足はあの証券会社 の営業マンだったり、はい、いろんなことやってましたよ。2000年からラジオ日経 の記者として働いてたんですけど、はい、この6月からフリーになりまして、
はい、
夜中にも登場みたいな。
本来ならいつも寝てる時間がもう飲んでる時間
です。飲んでるかっていうところです ね。間違いないところですね。はい、
はい、ということで今日はですね、このコロナ禍でも負けない本当に強い日本株、決算動向から見る秋相場の主役というテーマでお話をお聞かせいただきますので、う
ん、はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして番組後半マーケットのリアルでは双日総合研究所の安田佐和子さんを迎えいたしまして、破綻件数が増えてもアメリカの株高が止まらないわけ、まあコロナ禍でやっぱり潰れる企業もあるでしょうと、それなのにそこは見ないで株は上がっているのはなぜですかというところを安田さんに伺っていきますので、こちらもご期待ください。そして今日は月一延長戦もあります。月末恒例の延長戦は11時30分からの30分間本放送でも生放送、
はい、広瀬さんですね、はいはい、もう最近じっちゃまで有名な、はい、
広瀬隆雄さんとお電話つなぎましてアメリカの株式市場の動向を伺っていきます、
は
い、
それは11時半からですよ。はい、
はい、そして今日の皆さんからの投稿テーマ、あなたのパワースポットどこですかということで、うん、私は近所のやっぱり氏神様にお参りするのが一番心の安らぎという感じですけど、いいですね、和島さんは。
私は1985年からずっと株式市場に携わっているので、はい、兜町にある兜神社、これはもう外せない、
外せない。
みんなここへ来た時隣行けへんの。
あ、琴平さんね、
正月は挨拶しません。
琴平コンピラグ、
コンピラ
はそうですね、ラジオ日経は
挨拶させて、
必ず僕来たら必ず一遍寄ります、ね、
本ですか、
はい、
だから毎週行かれてるんですね。
毎週行きます、
コンピラさん。これも素晴らしい。
いや隣にあるからね。せっかくやし、
このビルの、そうですね、下にあるということで、はい、まあ、そういうね、神社仏閣という方もいらっしゃると思いますが、ケリーはベッドの上、
私そうですね、お家のベッドが一番安らぎますね。
ということで今日はあなたのパワースポット教えてください、はい、番組の後半でご紹介させていただきます。では早速この後誠とひろこの週刊気になるニュースからスタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均、今日は5円91銭安 23,290 円86銭で取引を終了しました。たったの5円ということで、出来高8億5998万株ということで10億株満たず、売買代金も1兆6566億2兆円に達せずということで、ちょっとね飽きない乏しいですね。
そうですね、一瞬ね2兆円超える場面なんかもあるんですけど、基本的にはなんかお盆は終わってもなかなかねできないんですけど、でただ株価がしっかりしてるんですけど、
はい、
まあ、今日はほとんど動いてないんですけど、
はい、
参加者そんなに多くないんですけど、
うん、
多分ね想定よりマーケットが強いので、
はい、
売りポジション持ってる方が、はい、ちょっと買い戻し先行になってるかなっていうのがね、この換算
本来300何も上がりましたもんね。
そうなんです、そうなんです。で本来ですね、こんだけ換算飽きないだと、うん、ある程度出来高ないとこう不支を払っていけないんですよね。 そうですね。それがなんか、
まあ、日経はでも 23,200 件ぐらい来ると急にピタッとなんかもう買いの手も止まるし、
はい、
ね、売りの買い戻しも止まるしって感じで、
そうなんですね、
多分だからずっとしばらく横横の動きになってるのは まあ、2万3200件になるとなんかね、でも普通はやっぱり今ねおっしゃられた通り、和島さんのおっしゃった通り、売買代金が増えて、はい、やり取りが増えて初めて上に突き抜けるわけですから。
そうなんですよね。
株価がね、売買代金もそんなできてない、やり取りもできてない、はい、飽きないできてないのに上に上がるわけがないのは普通なんですよね。
これなかなか面白い現象としては、うん、目立たないんですけど、マザーズが結構元気、
は
い、
そう、マザーズは元気
で、で、東証の売買代金だけ見てるとちょっと換算なんですけど、うん、全市場に引き直すと、うん、マザーズの銘柄が5個とか6個とか入るって感
じ で、ね、
結構個人投資家の方々のファイティングポーズっていうか、
アメリカのロビンフッターと、そうそうそう、日本の巣ごもりの時に新たに株式市場に参入した若い人たちが、うん、マザーズ多分攻めてるんですよね。
おっしゃる通りで、本当にもう3月がマザーズはもう本当に安淡々たるインデックス、
そう、2年間ずっと下げトレンドやったのに、なんであんな時にね、普通コロナ禍の中でなんであんなマザーズが上がってきてんやろと思ったら、あれやっぱりロビンフッター、日本のロビンフッターたちが来たんですよ、
ね、痛みの知らない方々が入ってきてるんで、
新規参入したんです。
そうなんです、うん、それで結構回転効いて、個人の方がちょっと一部の方も来てるような、そんなイメージありますね。
はい、ただマザーズ銘柄の銘柄群っていうのは業績も結構しっかりしてるんですよね。
そうです、特に今回の決算で、はい、例えばオンライン診療だとか、はい、あとは EC の支援する、はい、お店でなかなか物売れないんで、うん、なんとかネットで売れないかみたいな、うん、そういう企業がきっちり業績出してきてるんで、あながちそのバブルっぽい動きばかりでもないんですよね。
そうですよね。だから割となんかさっき言ったね、その売れない商品を売るとか、はい、割と社会貢献的な銘柄やっぱり結構いいですよね、
うん、それが本当にみんなが期待してるよりもむしろ業績良かったっていうような銘柄が ね、そこそこあったっていう感じですかね。
はい、そしてニューヨーク市場です。ダウ平均昨日は60ドル2セント安、28,248 ドル44セントで取引終了しました。現在ダウ平均42ドル安というところで動き始めています。まあダウ平均は意外と膠着気味ではあるんですが、まあこちらもナスダック総合指数がとどまるところ。
ナスダックと S&P500 見てたら、こちらもすごいですね。もうね、うん、本当にコロナがあったんかみたいなぐらいな勢いですよね。
そうやね。あんだけなんかいろんな問題がアメリカでね、黒人の問題、ね、コロナの問題で、ね、あんだけたくさん人が死んでんねんけど、ナスダック関係なかったですよね。
そうですね。
でも考えてみたら、ガーファーは本当にコロナ関係ないのよね。
おっしゃるです。だからそれで結局その関係ないどころか、もしかするとそれがビジネスチャンス、
そう、ビジネスチャンスになって
ましたもんね。うん、だから時価総額ね、ガーファーとプラスマイクロソフトの M で、もう東証一部の全時価総額を上回ってるって
軽く超えてます
ね。超えてるんでね、やっぱそこが強いっていうのがアメリカの強さでもあるかなっていうところですかね。
たった5社ガーファームね、でね、うん、そんなに日本頑張れって感じはありますけれどもね。
そうですよね。
はい、そして、10年債利回りは 0.686% ということで、ちょっと金利が最近こうじわじわと上がる傾向にあるという
か、ね、そうですね。で、株式上的にいいのは、それでちょっと銀行が預貸のね差が出るんで、ちょっと儲かるんじゃないかみたいな感じで、バリューの方に来るっていう、
うん、
アメリカの方はちょっといい方にね、金利上昇株どうみたいよりは、ちょっとこれでバリューもいけるみたいな感じになっとってる節はありますよね。
だから IT のグロースからバリューにということで、回転が効くというようなイメージであればね、まだこのぐらいの金利だったら問題ないかなという感じですからね。そして原油価格です。現在43ドル53セントということで、なかなか40ドル台というのはね、しっかりとして強い、うん、今ね、大きなハリケーンがアメリカに近づいて2ついっぺん
に来てるらしいですね。
そうなんです。マルコとローラでしたっけ、はい、名前がね、
毎回つくんですけどね、
はい、2ついっぺんに上陸するリスクがあって、そうするとやっぱり石油の製油所とかね、ああいうところに打撃があると、まあ、供給が止まるというリスクを少しこう織り込んでいるような動きがあるようです。そしてゴールドなんですが、昨日は16ドル10セント安、1923ドル10セントということで、現在は1926ドル。少し金利が動き始めたということもあってなんでしょうか、ゴールド神経質な動きになってきました。一方的な上昇という感じではないですね。
ああ、本当にね、株は上がるわ、金が上がるわみたいなね、ところで、何でもリスク資産かみたいなところですけど、さすがにちょっとね、
さすがに、
ちょっと一服ですかね。
あんまりね、株も上がる、ゴールドも上がるっていうのを、あまり経験したことないんでね。
いや、私も
ね。そうです。長いこと投資やってると、なかなか見たことない相場ですよね、今ね。
はい、おっしゃる通りだと思います。
今週少し小動きなのは、明日27日からジャクソンホールシンポジウム会合がある
ということ
で、ね。本当はね、対面で、 裏で何かあったりするんでしょうけど、今回オンラインですからね、あまり目立ったことないんでしょうけど、でもやっぱりね、為替とかちょっとピクピク来てるところなん で、ね、注目せざるを得ないところでしょうね。
オンラインだとちょっとドラマが生まれないということは、ね、あるかもしれないですけどね、少しこれを控えて、様子見のいうところがあるようです。ではここでこの1週間ケリーが気になったニュースのピックアップです。
はい、気になったニュースは、大阪関西万博のバンコクのロゴマークが万博のロゴマーク発表されました。25日昨日ですね、ロゴマークが発表されたんですけど、これテレビでもニュースでも、そしてツイッター上とかそういう SNS 上でもすごい話題になってますけど、皆さんもこのロゴマーク見ましたか？
なんかね、妖怪みたいなやつ、ね、
本当にそれこそ水木しげるさんの妖怪に似てるんじゃないかみたいな、
は
い、
そう言われてますね、う
ん、ネットで言われてたりしたんですけど、はい、これは公式ロゴマークが発表されたんですが、今回のテーマが命の輝きというもので、でこのロゴマークはセル細胞を意識した赤い球体をつなげたデザインになっていまして、うん、こう形のさまざま、大小さまざまの、丸がつながっていて、しかもちょっと目玉に見えるっていうところで、ちょっとグロテスクっていう意見もあったり、あとはちょっとキモかわいいってい う、 こう日本らしさというか、うん、そういったものがあるんですけど、なんか一応これはですね、デザインされたチーム 6名の方のデザインチーム、チーム稲荷という方々いるんですけど、この方々によると、これはこう70年の大阪万博のシンボルで、
あれは桜でしたよね。
そうですそうです、はい、桜のマークがすごいおしゃれで、はい、かっこいいんですけど、あのロゴマークに、まあ、インスパイアされたというか、あれを意識してるというふうにおっしゃってて、あれと見比べると、全然違くないって、
どこにあんのかわからん
の、あの部分的にね、こういうところがね、花びらみたいなとこ、目玉のところが、
そうなんですよ、目のところが花びらっぽく、こうなんか近未来感、まあ、エキスポ自体は2025年なので、さらにちょっと未来なんですけど、まあ、そういったところも意識されてるデザインということで、でもなんか愛着は湧いてるみたいです、ネット上の反応を見ると。
なんかこれをインスパイア、ね、したような作品をね、
うん、そうなんですよ、
個人がみんな作り出してますよね。
なんか編み物を作ったり、3D プリンターで作ってみましたとか、いろんな作品をこうネット上で出していて、絵を描いてみましたとか、なんかいろいろ出てるんですけど、
ちょっと日本的な、その何かこう昔のアニメにあったような、ね、キャラクター的な、まあ、非常に日本的な
ですよ、ね、
デザインは本当に日本的な感じですかね、
エンブレムって感じはありますね、
はい、はい、なので、まあ、海外にもこう人気が出るかなと、あ、日本らしいねっていう、なんか桜ももちろんとっても日本らしいんですけど、あ、なんかジャパニーズカルチャーみたいな、ちょっとアニメみたいな、
全然俺パッと見出しが全然愛着わからない
これから25年なんで、これからだんだんこう擦り込みで湧いてきます。
これから5年間ずっとこれ見る、
あ、ね、ま、もうそのうち
だんだん
可愛い感じになる、
特に大阪だときっと飾ってますもん ね、
これは
ね。
でも大阪万博の1977万博のマークは本当に桜のマークで綺麗かったし、なんかこう形がシュッとしてるのが、うん、なんかこうぐにゃぐにゃっとしてるやろ
そうですね、ちょっといびつなんですよ、
ちょっと揉みたくなるって感じ、
うん、なんかな、まあ、どうなんやろね、はい、
絶対そのうち愛着湧いてくると思います、
ね、はい、無理やり愛着湧かさなあかんのかな、
はい、擦り込みます
ことでね、ちょっと衝撃のインパクトのあるデザイン
と、はい、そうですね、
ということで、これはみんなでインパクトあるとしか言いようがない、ね、
はい、以上ここまで週刊気になるニュースでした。この後コマーシャル挟んでマーケットフロントライン、和島さんにお話伺っていきます。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツはどうかな。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギで、あ、バターとワカメも
全部のせ一丁。
シンプルにわかりやすく、株式 FX は GMO クリック証券。
すると川上からどんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何？
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは？
こ、天ぷらこ天ぷらこかな。
鳥は？
唐揚げこ唐揚げこ。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。GMO クリック証券。
バカモン、お前は周りが見えてない。 また怒られちゃったよ。部長の前歯にノリ。
するな。大学生のノリはもう釣りをしないぞ。
はい、ノリをどうにかしないとまずいですね。
部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に GMO クリック証券。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
みんな集まる。
集まるよ。
さてここからはマーケットフロントラインです。今夜は経済ジャーナリスト和島秀樹さんにお話を伺っていきます。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマ何でしょうか。
コロナ禍に負けない本当に強い日本株は、決算動向から見る秋相場の主役ということで、まあコロナ禍に負けない印象は全般的にもね、はい、まあ、戻ってきましたので、まあ、あるんですけれども、やっぱりでもセクターごとに随分違いが、
正直言うと、あの日経平均で日本経済新聞に毎日出てる一株利益の計算というのは、はい、決算発表前までは1200円台半ばぐらいまであったんですけど、はい、それが1050円ぐらいまで、だから全体とすると明らかに、はい、PR で言っても今22倍、一株利益の何倍買うかっていうので言うと、はい、ちょっとね、マーケットご覧になってる方ではちょっと収益から見ると株価って割高なんじゃないかみたいな捉えられ方もできるんですけど、で確かにそのコロナで、明暗ってあって、多分暗の方が、はい、多いんですけど、うん、で株式市場的に言うとその名のところを、まあ、非常に取ってきているという部分だろうというふうに思うんですよね、うん、まあ、今回まあ、ご案内の通り、コロナの問題になってから、まあ、いわゆるその巣ごもりだったりということで、はい、まあ、いろんなそのテレワークだったり、オンライン診療だったりっていうのがあったり、一方で、例えば皆さんも買い物行かずにネット通販だとか、うん、
いい
ね、あと食品のスーパーとかホームセンターとかね、はいはい、そういうようなところに行く一方で、外食やら、あとは飛行機乗らないとか電車乗らないとか、どうしても百貨店は密だみたいな話にもなってくるし、はい、居酒屋とんでもないみたいなところですよね。だからやっぱりちょっとそこの明暗っていうのは結構明らかに分かれてしまってるっていうのが、まあ、今回の総括ではないかというふうに思っています。
もともとね、だんだんオンラインにみんなが馴染んできたところに、はい、これで一気にわっとそっちへも行ってしまったという流れですよね。
まさにおっしゃる通りだと思うんですね。ね、でそもそもおそらく日本が行くべき道っていうのは、やっぱりあのデジタル化への道に進むっていうところが、うん、実はその例えばオンライン診療つっても、うん、日本医師会がやっぱりちゃんと聴診器当てなきゃダメじゃんとか、うん、書類にはハンコ必要でしょ、公務員の方がおっしゃるとかっていうのがあったりしたのが、ここへ来て別になんかオンライン診療でもなんか特例で言ったら、なんか取り扱う医療機関がやたらに増えてみたり、うん、なんか別にハンコなしでもいけるし、
そうだからマイナンバーなんか、はい、あれを取った人は持っていったらもうハンコなしでええんですよ。
そうですね、
ほんま何のためにって思うじゃないですか。
何のために番号振ったか分かんないですね。
番号振ったらあれ持っていって本人と本人確認写真ついてやったら、もうハンコほとんどいらんよって言った。でもそうなったらハンコ連盟とかまた議員さんがね出てくるのよ。日本ってなんかいろんなもんの利権の紐付きがすげえ多いので進まないんですよね。
今回もあれです、直近で言うと確定申告もマイナンバー書くのにハンコつくじゃないですか。
そうやあれも ね
意味わかんないですよね。
そうやね
念のためってそういうの作っちゃうんですか ね、オスランとか ね
でも結局ハンコいるからね、
簡素化できてないですもん ね、むしろ手間が増えて、
ほんで市役所のそばにハンコ屋さんあって、あそこで買ってきてくれたありますよって言われるけどいや何のためにこれ作ったんやってそうそうそう、日本ってあの制度の矛盾多いね。
そうですよね、
今回それがもう本当にニッチもサッチもテレワークで家でやってるのに、ハンコだけ欲しい会社行くんかみたいな話が、
そうなってなったしね、
うん、そうなんですよ。でもうね、お医者さんも普通にやっぱりね、うん、コロナの中なんでもう対面じゃなくてもいいよみたいな話になってきてる、うん、
なってきて、
でましてやテレワークなんかもう今や普通にできるじゃんみたいな、うんうん、
行かなくてもいいじゃん
いいじゃんみたいな、ね、話になってて、ね、やっぱりそうしたことがこう一気に進んでるっていうのが、まあ、なんて言いますかね、そもそも行くはずだったものを後押ししている。でこの結果何が起きてるかっていうと、例えば普通に半導体が必要だったのが、うん、性能を上げなきゃいけないんで、
はい、
と半導体の線幅を狭くする必要があるんですね、はい、例えばだからスマホって大きさ一定じゃないですか、
はい、
その中に情報量を詰め込もうと思ったら線の幅狭くしていっぱい詰め込む、うん、分かりやすく言うとですね、
はいはい、
だそれが例えばそのテレワークのやり取りでも、はい、やっぱり回線鈍いと仕事にならんちゅう、はい 話にもなってくるし、はい、であとはあのいっぱい パソコン使ってなんか熱持ってウィーンとか言い出すじゃないですか、はい、あれって今度あの半導体の IC のパッケージ、はい、チリを入れないで熱をうまく流してくれるやつが必要だとか、でそれにはやっぱりこの製造装置が必要になってくる、はい、っていうのでこの一連の中であのまあそのあのガーファもそうですけど、はい、半導体とか、うん、そういった関連の銘柄が上がってきてるっていうのは、はい、まあ、あのそこに向かって一気にみんなが走り始めて、はい、であとゲームなんかもみんな巣ごもりで今ゲーム、はい、あれめっちゃ負荷かかるんですよね、
そうですね、
だからそういったことを一気にこう進めていってるっていうのが、はい、あの結果的にはその株価が今しっかりしてる、はい、まあ、特に本当オンライン診療の、先ほどのマザーズの話じゃないですけど、オンライン診療とか EC の支援なんかやってる会社っていうのは、はい、本当に業績がきっちり、出てきているっていうようなことでしたり、はい、うん、進んできてるので、であのキャッシュレスも、はい、釣り線やり取りしてたらやっぱり感染しちゃうやんみたいな、
ちょっとね、お金は嫌ですよね、
嫌だっていうので、うん、それをやめるためにキャッシュレスが進むみたいな、はい、
なるべくクレジットカードで払ってますし、
はい、ね、だからなんとなくあの、ね、ためらってたものが、いや、そのクレジットカード導入したら手数料かかるでしょみたいな話だったのが、うん、ちょっとそうも言ってられんじゃないかっていうようなところが非常にこう業績にも表れてきてるっていう部分はあるんじゃないかというふうに思いますよね。
今だからほんまにここに書いてある中小規模商店でもキャッシュレス化に動こうという動きになってますもんね、うん、やっぱり加速化しましたよね。
そうなんですね、うん、だから本当はねちょっと二の足踏んで、いやちょっとハイテク分かんないし、うん、あのね、手数料取られるの嫌だしみたいなところだったのが、もう、うん、提供する側ももうどんどん割安でやっていきましょうよみたいな話になっていると、うんうん、いうことで、あの今ちょっと資料の中でいうとこれ、4ページなんですけど、データとかサーバー向けの需要予測とかっていうのが、うん、あの出てるんですけど、まあ、本当にこれ300ミリグラムってあの、チップを作る前の元の、うん、板なんですけど、はいはい、まあ、そこがね非常にあのやっぱりニーズが増えてるっていう風になってて、うん、はい、あのもう半導体のメーカーの方が言ってる。でそれと今あの 5G って、はい、流行ってるじゃないですか、5G って今あのスマホの中だけなんですよね。うん、本当に 5G になるっていうのは、この間7月に期間が決まったばっかりで、うん、これはあのどういうことかというと、例えばこの自動運転、
あ、車ですね、
あとは工場の中 の、はい、あのセンサーを全部 5G、はい、あるいはもう超高速大容量にすると、うん、あの例えば真っ暗の中でも生産して、はい、場合によっちゃあの検品まで、はい、あの全部その中でできるようになる、
無人の中で、
そうです、だからもうあの、うん、今スマホの中だけでやっててダウンロードが今まで1分かかったのが5秒でできますって別にええわみたいな、
うん、そこが大事なんじゃない、
そこはそんなに
ね、いらないですよね。
でもだから結局だから自動運転とか車のね、うん、はい、あっちの方に 5G は必要でしょうから、
うん、だからもうあの例えば100メートルとか50メートル先に誰かが飛び出てるところをもう超高速のセンサーを張り巡らせれば、あのもう
止まるっていうね、
もうそれであの事故を防げるっていうのは、うん、ことですよね。
鉄腕アトムの時代ってもう今飛んでるんですけどね、車
そうですね、
そうですね、
おっしゃる通りですね、
あの2020年の車飛んでるはずやったんですけどね、
そうですね、
その 5G というのはね、今ね米中がすごくのどこが主導権を取るのかということでやり合ってますけど、 その対立があるがゆえにまた加熱してるっていう、
そうですね、で結果的に言うと、じゃあそのところでどうすんのって言って、でも結果的に行き着く先はやっぱりもう便利なので、うん、どっかでやんなきゃいけない、はい、
そうです
ね、であのこれ微妙に今あの中国がじゃあうちは半導体自分のところで作るわ
内製か、
うん、っていうふうに言い出してますよね、とじゃあそう製造装置どこ使うのって言ったら、まあ、じゃあちょっと東京エレクトロンの使っていただいたらどうでしょうかとか、うん、っていうふうに多分、ね、あの日本って半導体全然作ってない、あの今度上場する東芝メモリーっていうのがちょっと一部やってますけど、はい、それ除いちゃうともう、うん、半導体はもう80年代はね日本の家芸みたいなところだったんですけど、うん、全部もう取られちゃって、
はい、
からから米中 の日米の半導体協議みたいなところで、
はい、LP だとかなくなっちゃいましたしね、
うん、そうです、はい、でも、はい、製造装置はもう世界に冠たるシェアを持ってるので、はい、あのどうこうどう言っても結構いけてるっていう部分がまだまだちょっと出てきてる、で今はそれがまたもうすでに、はい、あのであの継続して出てるんではないかっていうね、
はい、
どんどんどんどん微細化が進むという、はいはい、ところっていうのがあの性能を上げるためには必要だって、まあ、それがだからもう継続してるのが業績は非常によろしい感じなんですよね。
じゃあそこに日本の企業にも恩恵が、
うん、好業績のところが来てますよね、
あるんだろうということが分かるわけですね、はい、その競争があるがゆえに ということですもんね。
そうなんです、そうなんです、はい、だから競争の中を勝ち抜いてきている部分です、はい、今だと例えば、うん、あの半導体を作るっていうと TSMC っていう台湾のメーカー、はい、あとサムスンって韓国ですよね、はい、これは受託生産するんで、あのアップルさんなんならうちでやりましょうかみたいなことをやって、うん、そこはもうそこに任せればいいのです、超先端なんですよね、
はい、
でやっぱそこに対して日本のメーカーがどう納入していくかっていうところになってきているので、
うんうん、
もうこの 2社はもう2兆円とか3兆円っていう設備投資をもう、うん、今あの半導体の線幅ってのは10ナノ、まあ、10ナノっても細いんですけど、
ナノ、
それ今、はい、最先端5ナノまで来てて、
ナノ、はい、
理論的には3ナノに行けるって言ってるのが、
はい、
この間今度時期はこの2ナノだ、
うーん、
もうさっぱり私たちには分からない世界、
そうなんですね、ものすごいね、
そうです、
はい、
それにいわゆるナノテクノロジーでそこまで来てる、
そうです、で線幅狭くすんで、そこにいっぱい情報が詰められる、
情報を詰められると、
そうですね、だから今度もう2年ぐらい経つと、あの本当に車に乗っけた 5G のやつはかなりあのすごいことになるし、例えば放送だから VR でやると、
はい、
あの大橋さんそっくりの人がそこへんになんかこう映像として映し出されたり、
3D で
それすごいパワーが必要になってきたり、通信量が必要になるんですけど、
う
ん、
そういうことも
ただまでもそれも基地とかの問題もあるんでしょ、
おっしゃる通りですね、だからそこのところが基地局っていうのが今度ミリ波、今あの半導体あの今 あのスマホって 5G になってもなんとなくぼんやり電波飛んでるんですけど、あの 5G のミリ波っていう超高速に本当に飛ばそうと思うと、あの例えばですね、ビルの間抜けられないんで、
はあ、
ビルの四方に全部基地局建てなきゃいけない
んですよ。大変だ。
だから車の自動運転もできんことないようになるのは基地がね、
そうです、
そうずっと連続して基地ができないと、
そうです、
これは難しい、
相当な設備投資です、
で、うん、自動車のガラスをまだ通過できないんですよね、
そう
です、それもこの今アサヒガラスが結構通過できるのやしてるんですけど、もうあとちょっと踏めばもうだいぶ
行くだろうと、
行けるだろう、だからあとはその車歩って言って、あの歩行者あの大橋さんがスマホ持ってたら、
はい、
それを通行するあの自動運転の車が検知したりする、
だからまあ ETC のめっちゃ速い番
です、ね、そうおっしゃるとおり、そうなったら安全じゃないですか、もうどうやっても自動運転になっても、
はい、
飛び出してよりもなんか事故車がいても
大丈夫、だから旭ガラスなんかそれやってるんですね今ね、
そうです、その中を抜けられるようなあの電波を飛ばすことを
やってね、旭ガラスがちゃんとそれを対応できるように、
対応できるように、まだ実験段階なんですけど、だからそういうことが徐々に進んでるっていうのを今回のコロナでちょっとやや加速した面があるんじゃないかという気がしますよね。
じゃあ日本の企業でもそういうところにね、すごくこう重要な技術を持っているところが結構あるということ で、うん、ですね、
あとは今度はちょっと話変えますけど、消費、皆さんドラッグストア使います？
行きますよ、
ね、
本当に週何回行くかな、
特に今回のやっぱりマスクないドラッグストア回るみたいなところで、結構やっぱりあと例えばお茶2本で100円とか、なんか私コンビニで買ってたのなんかちょっとバカみたいに、
うん、
ちょっともしかして定価で買わなくてもいいんじゃないっていうので、うん、もうそこがやる食品売ってるところもありますからね、
はい、
だからちょっとその消費の成功、
はい、
あのもう変わってきて、
はい、
ホームセンターとかってあの数年前までちっとも儲からない業界、品数多いけど在庫で全部抱えてなきゃいけないから、
うん、場所も
利益率低いんですね、でも今はホームセンターに行けば何でもあるじゃんみたいな、
あ
3密になっちゃいけないのに密になってますからね、ホームセンター行くと
ホームセンター今密らしいですね、そう
だからお父さんお母さんガーデニングで、はい、お父さんはちょっと家が あれだからリフォームできるとこやろうかな、で お子さんはちょっとなんかこう運動できる器具はないかなみたいな、家族で行って楽しめる、はい、
なるほどね、まあ、家にいる時間も増えましたから、まあ、お家をこういろいろねカスタマイズ変えようとかいろいろねリフォームしようっていう、
そうそう DIY やたらやって
それはホームセンターですよ ね、
家の中をちょっと遊ぼうって言ってね、
そうですね、はい、で奥様家庭菜園とかね、なんか
はい ね、 ね、本当にね買い物行かなくてもいいね家庭菜園でっていうのが増えたりして、
ね、
だからやっぱりそうなるとコンビニ今なんか伸び率が鈍化してるって、
鈍化してますね、で特に何て言いますか、この例えば虎ノ門もそうですけど、
はい、
テレワークが増えちゃったから、はい、そもそもお客さんがいない
そう
です、ね、っていう話にもなっちゃってますよね、
テレワークで都市部の、ね、コンビニは
そうなんですよ、
やってけない、
今まで勝ち組と言われてた、ね、
はい、
やっぱりもう食品メーカーは棚取って、
はい、
そこであの、ね、あの売り上げ見て本格的に出すかどうか考えるみたいな、
はい、
戦略すらちょっと
そう、意外とドラッグストアのが安いってみんな気づいちゃったんで水とか、
そうなんですね。でね、下手するとオンラインで処方箋出してくれるようにもなりましたし、
そうなんですね。
だからやっぱり消費のちょっとね流れも変わってきた感もね、こうした中ではあるんじゃないかというふうに思いますよね。
今だから本当にあのね、服なんかでも本当にあのね、オンワードなんか人員削減とか言ってますけど、結局あれあそこのあれですよ、ワークマンぐらいですよ。
さあ、そうですね、
今勝ち組がワークマンですからね。
ワークマンがね、本当にワークマンとワークマンプラスで、そもそも商業施設で、オンワードも百貨店やってないし、
そう
あの出してるところが厳しくなってるところが、自前で出してるやっぱりワークマンみたいなところっていうのが非常に強いですし、
ね、
でうっかりするとやることないと密になっちゃいけないから、アウトドアでワークマンプラスか、うん、みたいな話になりますよね。
で今まであのインバウンドで海外からいろんなお客さん来てたから、百貨店もデパ地下とかすごいにぎわってたんで、はい、我々あんま気づいてなかったんですよね。
うん、
でデパートって実はもうだいぶ社用産業だったんですよ。
そうですね、
うん、だからインバウンドのおかげでね、
ちょっとスイッチした
ね。そうなんですよね、
はい、うん、そのあたりっていうのがね、やっぱりちょっとあの変わってきているっていう部分、うん、だから密にならないっていう点ではやっぱり本当に郊外のドラッグストアかホームセンターも同じような感じですけど、
う
ん、やっぱりねワークマンも個別な店であって、まあ、そもそも商品がいいから行くんですけど、うん、っていうところですよね、
はい、あとあのこのコロナ禍でね、生活ライフスタイルが一変して前明暗分かれるという話があるんですが、うん、あのコロナ禍で世界が競争している新薬とか、はい、薬の業界、バイオの業界、こちらは日本はどうなんですか。
これはですね、日本はあの、まあ、正直言って今アンジェスが頑張ってワクチン作ってますけど、はい、まだフェーズ1始まったばっかりで、モデルナとかは臨床最終段階というフェーズ3という、うん、でもう場合によってはトランプさんが反抗しちゃうよみたいな体制になってるところから比べるとやっぱり出遅れてるんですけど、ただですね、あの、はい、ことそこのところに限られちゃうとちょっと日本はまだ数量的に勝ち打ちできないんですけど、さまざま今日本の薬品メーカーっていうのは強くてですね、
はい、
薬品ってあのなんとなくアメリカがめっちゃ強い、だから確かに強いんですよ、うん、今でも、うん、
はい、
でも今いやの薬っていうのはですね、製薬メーカーが作ってるってわずか3分の1なんです、
はい、
で残りの3分の1はあの、ベンチャーですね、はい、それ、まあ、ベンチャー買収しちゃったんですけど、あとの3分の1はアカデミア、はい、大学とか研究機関、
大学ですよね。
そうなんです。
だから大阪もだからね、大阪であのコロナの時ね、
そうです、
結局阪大でって研究してワクチンをって言ってましたもんね、
はい、うん、あの阪大の先生、私も何度かお会いしたことあるんですけど、はいはい、まあ、非常にもう研究熱心な方なんですけど、はい、で そういうところができてて、で日本はであのその3分の1の日本のメーカーっていうのは今、はい、あの結構あの、武田がシャイア買収しちゃったっていう例なんですけど、はいはい、今薬ができないから薬の持ってそのところを買収するっていうのはアメリカで大流行りなんですけど、
うん、
だけど日本がここへ来て例えばアルツハイマーの認知症とか、
はいはい、
あのそういったそのあとはがんとかですね、そういった領域は結構日本が今先端を行ってて、でこれ別にコロナ関係なしにずっと第一三共とかですね、はいはい、エーザイとかですね、中外製薬って株価強いんですよね、
はいはいはい、
これあの そういった流れっていうのがここへ来て、あのそこのところが今度じゃあワクチンもうちやってますみたいなところなんですけど、うん、今度はあの例えばフジフィルム今もうほぼ薬品メーカーみたいになっちゃってるんですけど、
うん、
原薬はうちが出しましょうとか、
うん、
あのなんていうか、そのオペレーションの中に日本企業が結構ワールドワイドの中にいるようになってきたので、
うん、
あ製薬会社面白いですね。そうなんですね、考えると、う
ん、これ日本って今までなんか内弁慶で、はい、日本ってあの何やかんやでも世界で2番目の薬の市場があるんで、
はいはい、
あの EU とかっていうと広いんですけど、みんな各国々にしちゃうとアメリカの次日本なんですよね。だからその国があるので結構安泰してたんですけど、
はい、
今時間大丈夫ですかね、薬って5兆円の貿易赤字なんですよ、はい、毎年毎年。
そうなんですか。
だから海外で認めないと日本が認めないっていう。でも今度もしかするとアルツハイマーとかがんで日本が輸出して、
はい、
今回もしかしたらワクチンももう一度いけるかもしれないですけど、
はい、
これだけで貿易収支だから成長できちゃうんですよね。
そのぐらいのポテンシャルあるって
ことですか。ポテンシャルがあるっていうことなんですね。
あ、そうなんですね。
だからそういうところもちょっとこう今回見直してもいいかなっていうふうには思いますけどね。
はい、まあ、新薬とかね、あの製薬会社の、うん、まあ、株ですね。
そうですね、
はい、このあたりにもちょっと成長モデルというのがあるということで、う
ん
う
ん、ちょっと今朝のところではちょっと見え
てきた。ドラッグ業界は結構再編というか買収とあれをM&A で繰り返してますもんね。
おっしゃる通りで、これ、ね、上場してる一部の会社だけ業績いいんですけど、あともう下はもう生き残り大変なんですよ 上位10社ぐらいだけが売り上げ伸ばしてるぐらいなんで、おっしゃる通りで。
で海外とね、武田が一番有名ですけど、いろんなとこ、はい、結構 M&A って一番ドラッグ業界が一番やってるんちゃうかな。
なるほど、じゃあこの分野にも注目していきたいということですね。はい、はいはい、今日は和島さんにお話伺いました。
どうもありがとうございました。
和島さん、ここまでの出演となります。
はい、どうも今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。失礼いたします。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
みんな集まれ、
行かせていただきます。
GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。 CFD もGMO クリック証券。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
もう寝る暇ないわ。
なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ。マーケットのリアルということで安田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日のテーマは破綻件数が増えてもアメリカの株高が止まらないわけ。
アメリカは今現在破綻する企業増加中なんですか？
はい、5月といえば、まあ、経済活動が再開する頃だったんですけど、その時に実は700件ぐらい増えてですね、うん、かなり増え出したんですけど、うん、1回それでちょっと戻して少なくなったんですよね、はい、と思ったらまだ7月で増えてきてまして、はい、ちょっと頭打ちかと思ったらそうではないような空気が流れてます、うん、ちなみに年初来では、まあ、30% プラスの4247件ということで、
はい、
でこれちなみに2019年の約8割に相当するんで結構増えてるってことはこれで表れてるかなと思いますが、
はい、
このままのペースでいけば2012年以来の水準になるということですね。
ね、PPP ローンとかやってね、
そうですね、
金融を潰さないように頑張ってはいますけど、はい、それでもやっぱりね、
やっぱり一応その申請の煩雑な部分とかは解消されたりですとか、まあ、幅広く受け入れるというようなこともあったんですけれども、はい、やっぱり追いつかない部分は否めないということですね。はい、
どのあたりが一番打撃があったんでしょうか？
州別で見ますとやっぱりテキサス州が最多で、はい、まあ、人口で言いましてもね2900万人いますから会社の数も多いということで、うんうん、まあ、一番959件と多いんですけど、はい、まあ、ついでニューヨークで、ちなみにデラウェアが3番目なんですよ、
はい、
デラウェア州とすごく小さな州であまり印象がないところかもしれませんが、うん、はい、割とその株主であったり、まあ、企業家にとってこう恩恵の多い、割とこう取締役は1人でも OK とか、かなり申請しやすいところなんですよね。それで会社数が多いので、はい、なので破綻数も自然と増えたというところにはなっています。はい、でもテキサスが多いということは人口だけじゃなくってやっぱりエネルギーも影響してましてですね。
ああ、そうか。
はい、そうなんですよ。で2枚目のスライドなんですけど、はい、やっぱり油価が低迷しているということでエネルギー関連の企業の破綻件数が増えていますと。で上半期までの、ね、年初来で、まあ、前年比2倍増の57件なんですよね。
シェール系ですかね。
はい、シェール系がやっぱり多くてチェサピーク、ね、はいはい、とかね、割と有名で皆さんも新聞でご覧になられたかと思いますけれども、はい、実は生産業者ですとかってあまり大きくなくて230社ぐらいしかないんで、はい、それでこの53件7件っていうのは割とインパクトある数字になりますよね。
うん、
はい、
ということで、まあ、原油安の影響というのはちょっとね、まあ、コロナで原油安っていうのもあったとは思いますが、はい、それだけじゃなさそうっていうのもありますよね。
やっぱり小売業っていうのもね、破産が増えましたというところで、実はリーマンショックの時っていうのがやたらその450件以上増えたりしてたので、うん、はい、それと違うんですけど、2020年の年初来でも8月3日時点までで43件で、こちらも2011年以来の水準まで増えてしまっているということで、もともとオンライン化が進んでてね、うん、 そういったところでその、まあ、コロナを受けてそのオンライン化がさらにプッシュされたと、うん、町間さんもおっしゃってましたけれども、はい、そういったところがこういった破綻件数にも表れているということになると思います、
うん、というとねやっぱ暗いネタがニュースが出てきましたねということになりますよ ね、
そ う、
ですね、
でそうなるとやっぱり増えるのはあの人員削減予定数でして、はい、こちらも急増してますと、
はい、
で、7月までの前年比で2倍増の185万人ということで、うん、これも IT バブル以来の水準まで膨れ上がってしまっているんですよね、まあ、だからこれを見てもやっぱりちょっと弱い材料が多いなという印象ですよ ね、
そうですね、はい、
でもやっぱり人員削減の理由がやっぱりコロナで全体の6割を占めて107万件なんですね、
はい、
つまりコロナがもし収束すればですとかワクチンが開発されれば、はい、もしかしたらこういった理由で逆に減った分が戻ってくるという連想も働きますよね、
うん、
でその連想を働く前に実は採用予定数もかなり増えてるんですよ。
採用ですか、
はい
はい、
こちらもですね7月までの年初来で前年比約 3.4 倍増の159万人になってます、
はい、
あんまり報道されないんですけれども、はい、実は意外と企業は採用する意欲が満々だということですね。でやっぱりどこかって言いますとそのオンライン化が進んでいるという反面その小売の場合は e コマースで倉庫だったりですとか、はい、あとサーバーの需要とかね、
はいはい、
まあ、半導体関連もそうですし、はいはい、あとパソコン関連とかいうところもあるので、はい、そういったところ増えてきてますねという話です、
はい、伸びてる企業は人が欲しいと、
そうですね、
いうことなんですね、
はい、対面のサービスをねやってらっしゃるような業種、まあ、レストランですとか、はい、まあ、そういったところというのは一般小売というのは難しい部分もありますが、やはりね勝ち組負け組と言われますがそういった部分が鮮明になっているということですね。
そうですね、エンジニアとかは人気があるということですかね。
プログラマーですとかね、
プログラマーとか、はい、はい、じゃあまあ決して暗いニュースばかりではないなということですね。
そうですね、暗いニュースばかりではないんですよ。で実際にコロナ禍ってやっぱりその景気後退入りしましたと、で業績リセッション入ってますねっていう話になってまして、うんうん、
はい、
まあ、確かに第二四半期、まあ、30% 超える減益でしたし、うん、で増収率というのも逆に増収じゃなくて減収でしたねっていうことで、
うん、
も
う
完全にこれ2期連続で減収減益ですから、うん、完全に業績リセッション入りなんですけれども、はい、実は今回の結果も予想より悪くなかったんですよね、
うん、
でテクノロジーなんかがあの指数の倹約って言われますけれども、実際に予想以上の一株利益だった割合ですね、テクノロジーだと 93% あったんですよね、
はい、
だからやっぱり強かったですねと、はい、で意外とエネルギー原油安で一時期マイナス40ドルまでいった、はい、あのエネルギーの部分ですけど、はい、ここも 68% が予想より悪くなかったという話になりましたと、
はい、
いうことで、あ、意外とやっぱり経済回復する段階ではアメリカって需要あるんじゃないのということで、さまざまなセクター見直されているということです、
はいはい、なんか結構矛盾感じるような話やけどね、うん、倒産も一気に増えてると、でもなんか前未来的には希望的な明るさが見えてるって感じなんですか、
はい、そうなんですよ。そもそもですね、うん、その市場予想より悪くなかったということもありますけれども、うん、2020年の通期の一株利益見通しも上方修正され始めています、
うん、
はい、最初の、まあ、段階1月の段階では一株利益が 177.81 ドルって言われてたんですけど、これからさらに 126.78 まで下がって、まあ、そのおかげで PR とかも上がっちゃってるんですけど、これが 3.3% 戻して 131.3 ドルぐらいまで返ってきてるんですね、
うん、
上方修正され始めたと、うん、いうことでこういったところも見直されてきてますし、
はい、
あとやっぱり2020年の業種別の増益率の見通しもですね、
はい、
当初の段階からどんどん情報修正されてまして、
はい、
まあ、例えばテクノロジーなんかも 3.0% ということで、
はい、
こちらも以前から情報修正され、はい、エネルギーなんかはですね、前は 106.4% のマイナスだったんですけど、
はい、
まあ、すごいマイナスよ
つまりこれ損失ですよね、でこれがまた損失予想じゃなってるんですけど、まあ、103.5% で下げば戻しているということで、ちょっとやっぱり下げ動きは出したんだなというところがこの辺で見て取れますと、
なるほど、だからもうそこはもう見えたし、ここからは上昇しかないだろうと、
そうですね、
いうような考え方ですね、
はい、でさらに言いますと2021年の業種別の業績見通しがすごいんですよね、
はい、
こちらなんですけれども、例えば、まあ、S&P500 の全体で見ても、
はい、
1株当たりの利益28.6% のプラスっていう予想されてるんですね、
はい、
これ以前があの50マイナス、大幅なマイナスだったところを考えると、
はい、
かなりの、まあ、戻しになるということで、
うん、
そういったところでやはりマーケット まあ、普通基本的に株式市場って半年先を見るって言ってますけど、うん、もうなんかそれ以上の先を見始めて2021年はもっと大幅増で、はい、なおかつ2021年から増収増益になる上に、うん、2022年もその流れが続くというのがもうコンセンサスになりつつあるので、うん、そうなってくるとじゃあちょっと今株って売れるんですかっていう話になっちゃいますよね。
はい、ただこれっていうのは、はい、そのあくまで、コロナの秋冬のね、
うん、
再拡大がないこと前提ですよね。
はい、基本的には再拡大はなくって、はい、あのトランプ大統領も政策アジェンダで言ってましたけど、はい、2020年末までにワクチンを展開させると、はい、まあ、モデルナのなんかの話もありましたけどね、うん、まあ、そういったところがかなり意識されているんだなと、まあ、そもそもアメリカ人楽観的な見方が優勢なの で、
う
ん、でそういったところを考えるとじゃあこれまで、資本財ですとか例えば2021年には、はい、50% の増収になる、はい、増益になるという話が出ているので、うん、そうなるとじゃあちょっと今まで IT 関連は GAFA に代表されるような、うん、そういったところは物色されてましたけれども、はい、ちょっとバリューに視点がいくんじゃないかという話にもなってきます、
はい、
まあ、例えばそういう話になりますと、はい、あの政権どちらの政権になったとしても、はい、まあ、インフラ投資っていうのは出てくるでしょうというところで、はい、例えば資本財だったらキャタピラーですとか、はい、ダウ平均の構成銘柄に入るあのハネウェルとかですね、
はいは
い、ああいったところが注目されるでしょうし、はい、あと今その中国なんかで食糧難という話もありますが、
そうですね、
そういったところになると例えば CF インダストリーズとか、
はい、
それとかタイソンフーズとかね、これ食肉ですけど、
はいはい、
そういったところって今まであの売られてきていたので、はい、このあたりがカムバックする可能性もありますし、
はい、
あと 3M ですとかね、こちら素材ですけれども、はい、あのマスクというかも作るようになりましたしね、ここ、
はい、
あの基本的にこう何でしたっけ、ハリハリ、あ、でもいいや、文房具関連ですとかオフィス関連器具なんかで有名だったりするんですけど、
はいはい、
まあ、そういった医療品なんかにも進出しているので、
うん、
しかもねトランプ大統領からのお墨付きを得たところもありましたから、
はい、
そういった意味でも注目の銘柄かなと思います。あと何より今日耐久財受注出ましたけど、
はい、
11% 超える、はい、増加幅で、
そうだったんですね、はい、先ほど、
ではい、これやっぱり牽引しているの自動車だったんですよね、で自動車はもちろん今後 5G の関係もあって注目されるところですけれども、あのフォードって損失計上してましたよね、
はい、
でそこから今度戻してくる期待があるのと、やはりあのこれから今、都会から郊外へ移っていくという話になると、うん、まあ、自動車通勤の方が増える、うん、でそうなってくるとまた買い替え需要なんかも出てきますから、
はい、
こういったところの買い戻しというのも期待できるかなというふうに言われてます、
はい、ということでもう本当に先の先というのは明るい見通しということで、
マーケットはそういうふうに動いてますね。
もうね、最悪期は出してもう2番底っていうのはほとんどないような状況の中でもう回復ですね、
回復というようなイメージを描いているように見えますね。ただやっぱりちょっと怖いのはね、あの第3波が来てしまったりですとか、
はい、
ワクチンが実は頓挫してしまうですとかね、そういった攪乱要因が、ね、出てくるととか、あとはやっぱりバイデンさん当選してしまったら株安になってしまうというリスクはもちろんあるんですけれども、
やっぱりバイデンさんはあれか、あんまり株式市場には歓迎されてないんですね。
一部ではね、まあ、こう中間層への恩恵を与えるような減税をするですとか、あと富裕層にその代わり、増税をするというような話になっているんで、そういったところを考えると、まあ、中間層がもし潤うんだったらということで、まあ、生活必需品とか一般消費なんかが盛り上がるという話もされてますが、やっぱりちょっとね、あのあんまりウォール街の方たちが一辺倒にバイデンさんだったら大丈夫とは言えないような政策が多いですよね。
先週民主党大会、そして今週共和党大会ということで、はい、先週はやっぱりオンラインだったからあまり盛り上がらなかったみたいな、はい、
視聴者数がやっぱり2016年から比べて 20% ぐらい、ね、落ち込んでましたからね。
あ、そんなに落ちたんですか、は
い、そうですね。しかもやっぱりあの党大会で一番話題になったのがミシェル夫人のボートネックレスだという、投票してっていうネックレスですよね。だからバイデンさんの政策ではなかったというところですね。あとやっぱりその彼の主張というのが割とその抽象的だというような言い方もあります、この民主党が政権につくと光の時代に戻る、ダークネス、暗黒の時代は終わりだというような話になっちゃうんですけど、
暗黒だったかなって感じですよね、
まあ、日本人からするとね、そうでもなかった部分はありますが、でもトランプ政権の場合ですと政策アジェンダがもう1000万人増やしますとか、中国の雇用をアメリカに戻して国内回帰させたら、メイドインアメリカタックスカットを与えるとか、 本当一文で書いてて分かりやすいんですよね、はいはい。まあ、そういった部分の違いというのはあるかもしれません。実際あるロシア関係の有名な方が今回の民主党の政策綱領はよく分からないとのもやいてました。どちらかというと民主党寄りの方だったんですけどね。
あ、そうなんですね、はい。はい、ということで、まあ、今週ね、今まさに共和党大会ということ で、ね、まあ、ちょっとこうこれが終わらないと実際に、はい、まあ、本格的なその大統領選というムードにはならないということで、はい、これ終わってからどうなるのかっていうのは株価もちょっと織り込む可能性ありますかね。
そうですね。あとディベートですね。ディベートでどちらの方が優勢になってくるか、このあたりが鮮明になってきて、それから両者の政策を織り込む形にはなるのかなとは思います、はい。あ、いずれにしても国内会議というラインはお互い変わらないので、トランプさんは中国を使って国内会議、バイデンさんは気候変動対策で国内会議を目指すということなので、まあ、雇用を増やすですとか、あと減税しますですとか、そういったところとかその辺は変わらないんですよね。そういった意味では米株にとってはプラスの政策にはなるということです。なので、まあ、楽観的に見ているのかなという話ですね。
そうですね。大統領選挙というのはまだ本当株価をこう見てると織り込んでないように見えるんですが、もしかしたらバイデンさんになってもそんなに下がらないかもっていうふうに思っちゃってるのかななんていう気も、
その印象ありますね。やっぱり再生可能エネルギー関連ですとかやっぱり物色されてますからね。
やっぱり一応バイデンさんが言ってるそっちやもんね、再生可能エネルギーの継続的なって言ってますからね。
そうですね。2035年ネット排出ゼロという話をしてましたので、そういったところのインフラ整備を考えると、実際にその何百万人の雇用だって言ってますが、実現する期待というのが一部の方にはあるのかもしれません。
まあ、これだけねお金は余ってるわけですから、どこかには行くということで、はい、これが引っ込むっていうのは大統領選じゃなくて、もしかしたらやっぱりコロナですね。
そうですね、なのでグロース株から本当にバリュー株へのローテーションということを言われてましたけれども、このデジタルトランスフォーメーションというのが軸になって、はい、今まではどちらかというと、まあ、IT 関連でしたが、
ばっかりでしたね、
はい。ちょっとね、金利も少しずつ上昇していく中で、もしかするとこの資本財あたり、
はい、
もしくはそのバリュー関連の、ね、まあ、通信なんかもそうですけど、そういったところにお金が回ってくるということもありえますよね。
そうですね、循環ということですね。
はい、
はい、そこが注目になってくるかもしれませんということで、はい、今日は双日総合研究所の安田佐和子さんにお話を伺いました。安田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツラゴーかな。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え、もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
占えましたぞ、あなたの未来。
え、どんな？
あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き、適度な運動をして健康
に注意
を
していれば。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。
未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。
あらしい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも。
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。
さて、ここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、あなたのパワースポットは？
はい、のりのんさん。家の近くのユニクロがパワースポットです。偶然かもしれませんが、家の近くのユニクロに行って家に帰ると応募していたプレゼントの当選通知が届いていたり、今年はユニクロの帰りに買った宝くじが100万円当たっていたなんてこともありました。そんなわけで自分にとってパワースポットは家の近所のユニクロです。
そんなことある
ね。
もういいですね。様々やね、ほんまにね。
はい、
続
いては
、はい、月丸さん。私のパワースポットは近所にあったいろいろな種類の温泉とマッサージ、エステが一緒になったスパだったのですが、このコロナでずっと休業が続いています。ただでさえストレスのたまりやすい日常なのに、ストレス発散の場を失ってパワー不足に陥りそうです。と。
そうか、
悲しいですよね。
やってないんじゃしょうがないですね。
癒されるのに。
はい、続いてはペンネームウルトラゾーンさんからです。私のパワースポット、長野にある地獄谷ですね。ここ数年に行った中で一番楽しかった場所でした。地獄谷といえば猿が温泉に浸かる場所で有名ですが、猿たちは観光で来ている人間をオブジェぐらいにしか思っていないようで全く気にせず行動しています。本当は猿をモフモフしたいところですが、触れるのは禁止です。ちなみに私は地獄谷の近場にある人間の露天風呂で猿と一緒に温泉に浸かりました。癒されます。
ソニーのコマーシャル思い出しました。
あーウォークマン聞いてるんですよね。
あれでも入ってないんですね、温泉にはね。
入ってなかったんでしたっけということでね、それぞれの、パワースポットがあるということで、安田さんなんかパワースポットありますか？
いやでもあの皇居ですね私。ランニングしていたので、はい、最近はなかなかできないんですけれども、はい、その時はちょっとこうランニングをして自分のエネルギーを確かめて明日も頑張るぞっていう。
そういう意味では、ね、はい、明治神宮なんかもね、あ結構行かれる方多いですよね。
緑があるところにやっぱりちょっとこう行くと、
ね、うん、いやでもなんか伊勢神宮なんかを行ったことありますけど、うん、なんか空気張り詰めますよね、
うんうん、なんかちょっと違う、
うん、違うなんか違う、不思議やなと思いますね。
神様がいるのかなというね、うん、はい、ということで時計の針は23時25分回っています。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
さて、はい、今週来週の注目スケジュールですけれども、明日からジャクソンホールシンポジウムということ
ですね。これはどうですかね。
ここでパウエルさんが例えばフォワードガイダンスどういった形のものを、うん、出すのかっていう示唆が出てくるかなというのはちょっと期待してますけどね。でも本当に今までだったら対面でこそこそ話した ECB の総裁とみたいなねそういうシーンがなかなか見られないのは残念ですけどね。
オンラインですからね、まあ、なんかテーマが今後10年の金融政策とかいうことですので、はい、まあ、短期的にはもちろん緩和ということなんでしょうけど、10年というワードの中で、はい、なんかこう財政規律とかね、はい、正常化みたいなコメントが出ちゃうと、はい、なんかそれだけマスコミがバッと、
そうですね、そこだけ見てしまって、うん、まさに金利を上げてしまうという
アルゴが動くとか、ね、
あるかもしれませんけど、うん、はい、
そういう懸念はちょっとあるのかななんて気にはしていますけれども、まあ普通ならね結構過去ドラマがいろいろあって、はい、白川総裁が慌てて緊急帰国して、はい、緩和政策をやったっていうこともあったんですよね過去に、うん、2010年でしたかね、うん、はい、そういうのが今年はまあないのであまり盛り上がらないかもしれない。
そうですね、
はい、あとはやはりその大統領選挙に絡んでということのスケジュールですかね。
そうですね、やっぱり9月に入ってきての人を不幸と、うん、あとはやっぱりディベートがねどうなってくるのか、
うん、ディベートになるとやっぱバイデンさん弱そうな感じしますけど、
やっぱ抽象的なと言いますか、うん、比喩が多いと言いますか、そういった発言が出てくると何言ってるんだろうなという印象もしかしたらあるかもしれませんが、うん、まあ、トランプさんに合わせて言葉もね巧みに変えてくるでしょうから、うん、30年以上のベテラン上院議員でしたからね、
うん、はい、ということで、まあ、その辺のディベートもここから本格的になってくるということで、うん、株価の動向にも、あと金利ですね、動向にも注目していきたいところです。ということで今日は安田沙和子さんにもお話伺いました。
どうもありがとうございました。
今日は、ね、あの延長戦もありますので、
この後は広瀬さんの出番です。
はい、お付き合いください。
とことん投資やりまっせ月一延長戦。
はい、ということで北野誠のとことん投資やります月1延長戦です。
はい、毎回本放送の後 YouTube ライブのみで配信している延長戦なんですが、まあ、このところちょっとお休みしてますが、
はい、
月末は30分間本放送ラジオでも流すという延長戦です。この延長戦はあのね、毎回アメリカと電話をつなぎまして、はい、じっちゃま広瀬隆夫さんにアメリカの今のホットな情報をお話しいただくということになっているのと、うん、後半では、誠さんのホットなトピックを、
ホットなトピックでもないですけどね、はい、
毎回ねお伺いしていますので、今日はどんな話になりますか。
今日は僕の方はみずほ銀行の新たな口座開設というのでね、1100円の手数料通帳ね、うん、
あ、
はい、その辺のお話ですね。はい、
はい、ということでちょっとね銀行も収益苦しいんでしょうかみたいな話がありますけれどもね。さあ広瀬さん電話つながってますね。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、早速進めてまいりましょう。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
さてここからはマーケットホットラインです。アメリカフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆夫さんと電話がつながっています。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。
はい、はい、広瀬さん、でも今現在 S&P500 ナスダックはもうずっとこうね、最高値最高値更新ばっかりしてますけども、これ、はい、まだまだ続きそうですか。
まあ9月ぐらいまではいいんじゃないですか
9月ぐらいまでってもうすぐですよ、
う
ん、9月の終わりぐらいまでは大丈夫ですかね、うん、
レーバーで、9月7日だと思うんですけれども、
はいはいはい、
レーバーでは3連休なんです、
はい、
それで、日本の感覚で言うとね、日本は新学期4月から始まるんで、うん、あるいは新入社員も桜が咲く頃に、まあ、新入社員入るわけですけども、うん、アメリカの場合その日本の4月に相当するのは9月ですんで、はい、アメリカ人が心機一転頑張るぞというふうに心を入れ替えて腕まくりして仕事に取り組むのは、うん、レーバーで明けからなんですよね。
はいはいはい。
で大体そういうふうにアメリカ人が頑張ろうとすると悪いこと起きますでそれはどうしてかというとね、はい、株式市場的に言うと今、うん、IPO の、 そのパイプライン、つまりその予定に入ってる、はい、そのディール数、
はい、
13銘柄キックオフになるんですよ、レーバーデーの直後に。ということで、
はい、
いよいよあの Airbnb とかさ、
はい、
そういうのも出てきますし、
はい、
プランティアとかね、
はい、
まあ両方ともいまいちな銘柄なんだけどね、
厳しいですよねちょっと
なんでそのあんまりハッスルしすぎると良くないんじゃないかななんていうふうに思ってます。
でもね、あのロビンフッターがいるからハッスルしちゃうかもしれない。
そうですね、はい、
ポジティブに考え、
まあ、あの金利次第ですよ、
金利次第、
長期金利、
はい、はい、
で現在、米国10年債利回りは 0.71% 前後なんですけれども、
はいはい、
これ、2018年の11月ぐらいからずっと下がってきてるんですけども、今年の8月にねちょっとコツンときたっていうか、まあ、大底つけたかなっていう感じになってるんですよね、
うんうん、
はい、ボトムは8月4日、はい、0.52% という水準でした、
はい、
だから長期金利がこれからぐーっと戻し始めると、
はい、
かなり株式のバリュエーション苦しくなるかなっていうふうに思ってます。
今でもそこまで 1% もいってないやつ 0.7 ぐらいですか。
そうですね、はい、
これぐらい
危険水域は、うん、2年ぐらい前は思い出していただけると、
はい、
まあ、この番組でもね、
はい、
3% をめぐる攻防とかそういうのやってたわけですよ、
はいはいね、はいはい、そう考えても低いです
よね。今は 1% にも満たない水準だから、
うん、
そういう意味ではまだまだ低いわけですけども、
はい、
でもその一方でですよ、例えば PER つまり株価収益率とか、うん、そういう他の指標で見たときね、今の株式市場が割高であることは疑いもない事実なわけで、
うん、はい、
だからあんまりそのなんていうのかな、その超低金利ということに 慣れっこになってる、うん、その慢心というかね、うん、それにちょっとふっとあの不安を覚えますね。
確かにそうですよね。あとちょっとあの話題としてダウ平均銘柄入れ替えがあるということなんですが、
はい、ありますね、
はい、
31日付だったと思いますけれども、外れる銘柄がエクソンモービル、ティッカーシンボル XOM、 ファイザー、ティッカーシンボル PFE、 レイセオン、ティッカーシンボル RTX で、逆に加わる銘柄がセールスフォース、ティッカーシンボル CRM、はい、今日高決算でぶっ飛んでますけれども、あとアムジェン、ティッカーシンボル AMGN、
はい、
ハニウェル、ティッカーシンボル HON ということですよね。
はい、これによって
何か、でもこのエクソンモービルが、
そうなんですよ、
これなかなかちょっと時代変わるなっていう感じですね。
そうなんです、
はあ、
ワイフのおじいちゃんがエクソンモービルに勤めてて、
は
い、社員持ち株会でエクソンモービルの株たくさん持ってんっていうふうに、あの親戚労働一同たくさん持ってんで、エクソンの株を。
でもまあエクソンモービルって言ったら、
だから、ね、そのダウ30から外れるということですね。
ああ、それはすごい、すごい
悲しい朝を迎えてます。
いや、それはもう一族老頭すげえ落ち込んだでしょう。それ
やっぱ外れる銘柄は下がりますかね。
それはそうとも言い切れないです。
な
ぜかというと、はい、ダウ30っていうのは銘柄数30しかないんで、機関投資家がそのファンドを蘇生したりなんかするときの運用のベンチマークとしては非常に不適切なんですよね。
はいはいはい、
あ、もう少しこの幅広い、うん、あの S&P500 だったら500銘柄ありますんで、
うん、
あるいはそのほとんどの年金ファンドとかの機関投資家は MSCI、
はい、
モルガンスタンレーキャピタルインターナショナル指数、
はい、
そちらの方をベンチマークとして使ってますんで、
はい、
指数に採用される、あるいは弾き出されるということがトリガーする売買というのは、うん、ダウ30の場合は非常に少ないです。
そうですか。
でもなんかちょっと時代が変わる感じしますね、エクソンモービルが外れるっていうのは。
はい、そもそも今回あの銘柄入れ替えを したきっかけになったのは、アップルの株式分割なんですよ。
はい、
で31日付で、株価が4分の1になります、
はい、
でそういうとね、個人投資家の皆さんはとかって言ってびっくりするんだけども、うん、そのネット証券に預けてるその皆さんの株の株数を見てください、
うん、
株数は4倍になりますから、
はい、
だから株価が4分の1、株数が逆に4倍になるということで、うん、ネットでは全然あの価値は変わりませんよと、うん、じゃあなんでそんなことやるのということですけども、それは個人投資家さんでもアップルの株を買いやすくするために、それで株式分割っていうのをするわけですよね、うん、
はい、
同じタイミングでテスラもあの5対1の株式分割やります。
個人投資家大人気ですもんね。
テスラはでもまだそれ、はい、もっぺん5分割やったらもっと個人投資家呼びそうですよね。
そうですね、うん、今アメリカで起きている現象というのは、
うん、
これまで株式市場に参戦してこなかった若い世代、うん、ミレニアル世代、はい、彼らがいよいよその株式投資とかに興味を持ち始めてるんですよね、
うん、
しかし、はい、その株価、単純株価がですね、水準が非常に高くなっちゃってるんですよ今、うん、アメリカの株は平均するとその150ドルぐらいの値段がついてるんですよ。で僕1988年にウォール街来た時にはそれ40ドルぐらいだったんで、
うん、
もうすんげえ高いなと、
はい、
買いにくいなと、
はい、
で個人の人は余計そういう気持ちを持ってると思うんですよね、うん、
はい、
でアメリカには日本の単元株制度みたいなのないんで、
はい、
一株からでも買えます、
はいはいはい、
しかしそれでもそのアマゾンで言えばね、
はい、
3300ドルの株価ついてるわけだから、そうすると30万円以上ですよね。それを若い個人投資家さんに追い出せと、ポンと出せって言ってもそれは無理な話で買いにくいわけですよ、
はいはいはいはい、
それでもうそういうことやめちゃって、その 0.3 株でもいいんでねとかっていう感じでね、
そうですよね、
そのフラクショナル投資っていうふうに言うんですけども、 少数点以下の株数でも買えるようにしてやろうじゃないかという、はい、あの動きが出始めてます。これはフィディリティとか、はい、チャールズ・シュワーブとかね、はい、そういう、まあ、大手証券がやり始めてるんですけれども、で僕はこれいずれ定着すると思います。
だから若い子たちに株式をもっと簡単にやれるようにっていう仕組みにしていってるわけですね、
はい、そうなんです。だからね、そのロビンフッド現象とかでチャラついてると、うん、みんなデイトリばっかりやっててけしからんとかね、うん、そういうふうに言ってるのは大体僕みたいなオールドタイマー でそれで考え方が古いわけですよ。でも本来そういう株式投資っていうのはどんどんどんどん次の世代に受け継いでいかなきゃいけないものなんだから、はいはい、そしてあの株主の裾野を広げていかなきゃいけないわけだから、はい、そのフラクショナル投資とかはね、ロビンフッドのアプリでトレードとかそういうのはもう全ていいことであって、はいはい、悪いことではないと僕は思います。
はい、そして注目の銘柄としてここにフェイスブックを挙げてらっしゃるんですけれども、
はい、はい、それはどうしてかというと、はい、昨日ですね、
はい、
フェイスブックはインスタグラムというアプリを持ってるんですけども、
はい、
そのインスタグラムの親会社がフェイスブックということですけども、うん、はい、昨日インスタグラムでチェックアウトという機能が実装され始めたというニュースが出たんですね、
はい、
それでインスタグラムだといろんなまあ、女性に人気ですよね、ファッションとかね、
小
物とか、
そうですね、
化粧品とかね、
女の子中心で写真中心に上げてきましたから ね、
はい、そうなんです、写真中心で、それで、インフルエンサーっていう女の子たちが今度こういうネイルやってみたとかね、そういうことを、まあ、アップしてるわけですけども、はい、そのインスタグラムのアプリ上ですぐにそのポチることができる、つまり買うことができる、それがインスタグラムでチェックアウトという機能なんですよね、うん、で、これまでのその、ネット通販というと、まあ、我々最初にアマゾンを思い浮かべるわけですけれども、うん、でも何もアマゾンだけがその e コマースの全てではない、
うん、
もっと他の売り方の形態があってもいいんじゃないかということで、
はい
はい、まあ、インスタグラムでチェックアウトというのが出てきたわけですよね、
はい、
で、Facebook の、 その業績というか収益にとってこれが重要な理由は、これまで、Facebook は広告モデルだったんですよ、はい、広告収入だけにほぼ依存してたの、
はい、
でもインスタグラムでチェックアウトということができるようになると、その物品販売があったごとに、うん、そのかすりというか少しその何パーセントかをフェイスブックに戻します、
あ、そういうふうにビジネスモデル
という形のトランザクション収入というのが出てくるわけですね、うん、これは大きな収益の柱に今後なると思います。
あ、という
だから今株価がブレイクアウトしてるんですよ。
インスタグラムだとすでにあるものだとショピファイっていうのをこう提携してショッピングするっていうのもあるんですけど、フェイスブックで直の方がもちろん収益になるってことですもんね。
フェイスブックのインスタグラムでチェックアウトする場合も、うん、その裏方さんとしてのショピファイ、はい、あるいはビッグコマースという会社もあるんですけども、はい、そういった業者はかませる必要があります。
あるんですね、
はい、でそれは共同でやるんですよ。だからアマゾン対そういうフェイスブックショッピファイ連合とかね、そういう対立構造になります。なぜかというと、インフルエンサーの人がこれどうですかっていうふうにインスタでパーッとキャンペーンやったら、ブワーッとその瞬間だけ売り上げがグワーッと伸びるわけでしょ、
はいはいはい、
そうするとそれの決済とか発送とかそういう手間がものすごくかかるわけですよ、うん、瞬間的にね、
はいはいはい、
それをこなせなきゃいけない、そのインフラストラクチャーは Facebook が準備するんではなくて、さっきケビン・アンさんがおっしゃったみたいに、はい、そのショッピファイとか、
う
ん、ビッグコマースとかそれのバックエンドを使わないといけないということですね。
なるほどなるほど、
ということでフェイスブックは大注目ということですね。ここからまだまだ、
はい、そうだと思います。
これは今
しゃぶりつきたくなるようなチャートです。
これは広瀬さん今初動ですか、 フェイスブックは、
はい、昨日新波動入ったばっかだから、それで 株式投資には新値を買いたいっていうファンの人もたくさんいるんですよ、
はいはいはい、
ここで新しい評価に、いや、この株に新しい評価が生まれてる瞬間なん でその新しい評価とは何かというと、このフェイスブックのこの局面に関しては、広告収入だけじゃないと、これからはトランザクション収入もあるんやと、それが新しい評価が生まれてるということは、つまりそういうことですよ。
むしゃぶりつきたいチャートって
すごいですね、
表現がなかなかです
いやでもあれ、まあ、新高値取ってきた時は次のステージに上がったってことですよね、
そうですね、そうなんです、
はい、じゃあフェイスブック今日から大注目ですね、
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日は広瀬隆夫さんにお話を伺いました。失礼します。ありがとうございました。以上マーケットホットラインでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
さてここからはやりまっせマンスリーニュースのコーナーです。さあ誠さんが注目したトピックは、
はい、みずほ銀行新たな口座開設による通帳発行で1100円の手数料ということでね、
は
い、なんかもう広瀬さんのあのなんかあのフェイスブックの話が聞いてるとこんなニュース取り上げてることじゃ日本ってすげえバカみたいと思う
ちょっと話が全然楽さあります
ね。 なんかもうこのねなんか銀行がもう新たなビジネスモデルをもう持てなくなってるよね。
あ、通帳発行でね1100円取るとかね。
いやもうだからもう儲かってないからやというのと、やっぱあの紙とかですごいまあ金かかるっていうのは絶対通帳とかはやっぱ特殊やから結構銀行によってはすごい負担が大きいと。みずほだけでも何十億でしょ、銀行全体で700億ぐらいって言われてるから、それすげえでかいんですけども、うん、でもなんかもうここに来てこれやるってことは、まあ、まずだから普通こういう時って大体銀行の一番最初トップ切るのは東京三菱なんですけど、
今回ね
東京三菱がまずやらなかった。
みずほですね、
はい、
はい、
もうあのあらゆるところでずっとなんかシステム構築やりながら、うん、いつまでもできない桜田ファミリアって言われてるいつまでできへんねんお前らシステム構築って。
もうエンジニアが本当にね泣く仕事だって言いますね、みずほさんのシステムっていうのは。
そうそうそう、はい、うん、だからそこでシステム構築全然できないまま、はい、ここに来てもう大概やってんだけども1100円取るよって、まあ、70歳以上あれやけどって言うけど、これでペーパーレス化目指すって言ってんねんけど、このまた一つペーパーレス化目指すのは全然僕らもかめへんけど、うん、そのつまり結局なんかあの金とかを借りたりとかなんかする時も通帳って結構持っていかなあかん場面が多いね日本ってね、
うん、
で結局まあ大橋さんの中でやってる銀行は別にその全然それなくても
ペーパーレス化で
やってるって通帳はないとこやけど、僕らみたいにどこの口座で銀行金預けてどこでメインやってますかとかやってたら必ず税務署から通帳を出してくれって言われるよね。だからその通帳を出してくれっていう税務署と通帳金取りますよっていう銀行で整合性なくなってくるんだんだんだんだんもう だからもう個人事業主大概しんどいなと思う、こういうの、うん、
そうですね、うん、税務署から必ずコピーをね求められるっていうケースもありますからね、う
ん、だからなんかほんで結局これやるってことは、うん、多分やけどまあ、銀行口座保管料みたいのを取るためのこれアドバルーンやと思うねんね、うん、
はい、
はい、まずペーパーレスにしたいけどっていうのを言ってるけど、いずれ大した金入ってない口座は口座保管料取るよっていう、そこに進むための第一歩はこれやと思う、
ね、口座維持手数料ですね、
そうそう口座維持手数料、はい、
はい、
うん、だから株式市場的に言うと銀行株を買うっていう発想はもうねえよなと思う、うん、
そうですね、
はっきり言うと、う
ん、はい、まあ、確かにその駅周りですね、利回りという意味ではそのね預金の金利よりいいということで株買っとけみたいなことを言う方いらっしゃるんですけど、はい、そうです、
だからみずほに金預けてるよりみずほの株買ってる方が金利もあれもつくから手数料もついたらみずほの銀行株買ってる方がええねんけど、だんだんいやビジネスモデルがないところにそんなん株価が上がると思えへんもん、
まあね、だからそのね、まあ、利回りの収入よりも株価が下がることの損失の方が
そうそうそう
ちょっと聞いてくるんじゃないのという話になっちゃいますよね。新しいなんかこうね、今広瀬さんが言っていたようなビジネスモデルの話じゃなくて、うん、
はい、
手数料を取りますよっていう話ですからね。
そうなんですよ、だから結局困ってるからって言って、まあ、でも今までずっと日銀におんぶに抱っこで政策でなんとか行きつらいでてんけど、ここになってゼロ金になってるともうここまで来たらほんまに自分らでどう金稼いでビジネスモデルするかとかっていうのがもうなくなってきてるじゃないですか、
うん、基本的に銀行さんっていうのはやはりね、その金利でね、うん、いろいろ運用して債券運用したりとかっていうで、うん、これはゼロ金利時代しかも世界的にということですから、うん、その運用収入というのはほとんど期待できないということで、うん、まあ、手数料収入にまあ頼っていくしかないという後ろ向きなニュースに聞こえますよね、
うん、そうやね、だからほんまにいろんな地方の銀行はどんどんどんどん店舗閉じてるし、うん、でだからなんかもう半沢直樹を見てると面白くて
あれ面白いですね、
いや面白くてっていうのは何が面白いかって言ったら今あれもね原作はね民主党政権時代の原作なんですよね、今のやってる、はい、イカロスの翼っていうのはあれもどう見ても蓮舫ですから
モデルがダメなんですかっていうセリフがまさにね、
そうなんですよ、だから結局ね結局もうあれ見てるとなんかバンカーがどうのこうのって言ってんねんけど、今あれ10年ぐらい前の原作で今やってるから、うん、今見てると何を言ってんねんバンカーがどうのこうのって言って、
う
ん、
まあ、そう時代がね、
もう時代が
昔の話時代劇みたいになってます
ね、そう完全にあれは時代劇ですから、はい、そういうパターンなんで、だからこれ見てると本当に銀行が困ってんねんなっていうのを、うん、自分らでなんか自らさらけ出してしまったなというのがあって、
はい、
多分銀行これからまあみずほがこれやってこれを打ち出したことで次は口座の維持管理手数料を取っていきますよっていうのをだんだん時間かけてや一気にはやらないけど時間かけてやっていくねんけど、なんかそういうの見てると自分とこでもビジネスモデル持てなくなったよねっていうのが分かっちゃうことを露呈してるよねって思っちゃう
の
ね、うん、
そうですね、うん、多分他の銀行もねそれに続いてじゃあうちも、うん、うちもってなっていく
なっていって、ほんでみんなも、うん、まあ、年寄りはでも、まあ、現金家に置いておくと危ないから預けてるけど、うん、っていう世界で、でもじゃあ銀行さんは何してじゃあこれから儲けあるんですかって、うん、いやいやほんならもうなんかわけのわからん投資信託売るんですかっていう世界になるから、うそうなると悪循環やねんね、
投資信託売るのも手数料収入ですからね、
手数料収入やし、
ね、
そうなんですよ、よくわからん、自分らでも説明しててよくわからんも売ったらあかんでしょって思うから、うそういう意味で言うとやっぱり日本っていうのはだから製造業とかなんかさっきね和島さんが言ったっていろんなところがやってんねんけど、銀行はそこに目利きをつけてちゃんとそこに成長する企業にお金出せるかどうかの目利きをもう一度見つめ直すべきなんじゃないのかなと、ね、僕本当に思いますけどね、
はい、
うん、
多分ねベンチャーでお金欲しいところいっぱいあると思うんですよ、
いっぱいあんねんけど、ね、結局なんか認められるんで、ね、貸してくれへんからネットとかでバーッと自分らの企画上げてクラウドファンディングなんて、
ね、
いや本来ならクラウドファンディングはあんたたちがやらなあかんことやったんじゃないのと本当に思うけどね、
はい、
はい、ということでございますね、
ということで、
はい、なんかもう広瀬さんの大きい話から比べてちっちゃいなこの話は、はい、
はい、時計の針は23時54分回っています。この さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、ということでございまして、はい、
はい、今ダウ平均は40ドルのマイナスというところで動いておりますね、うん、金利がちょっとね 0.715%、 やっぱり少し上昇傾向があるのかなという感じがあります、うん、Facebook どう動いてるんでしょうね、
うん、
Facebook の株価ちょっと気になったりするんですけれども、
そうですね、まあ、大技も買ったんですか
210 Facebook ね、私も昨日のあのニュースでちょっと買い注文入れてたんですけど、
お早いね、
うん、なんかねヒットしてないな、
ヒットしてない
ヒットしてないみたい
な、その時は差し入れ入れないでしょ、ない
や、でももうあの場が引けてたんで、
ああそうか、
そうなんですよ、
どんだけ起きとんね
今295ドルということで、前日比 5.1% 高、14ドル高ということで、はいはいはい、Facebook 動いていますね、うん、まあ、こういうのは躊躇しちゃいけないということで、もうね、
そう、あの高値取るときは、新高値になったときは、次のステージっていうのは本当に上値抵抗線超えたってことですから、
そうですね、
新たな人が入ってくるっていうこと、
そうですね、うん、まあ、こういうのはもうね、指し値じゃなくて、もうパンと乗るしかないなんてね、思ってたりするんですけどね、うん、はい、ということで、
指し値ってよう寄りつかんよね、
そうですね、まあ、絶対入らないですね、うん、こういう時はね、
そうですね、はい、
はい、うん、ということで、まあ、本当にねダイナミックなアメリカとちょっと日本のでも和島さんの話で希望が持てるというところもあるんですけどね、
う
ん、
そうです、いやだから、うん、そういう企業とかがあるわけやから、うん、そこにいかにして銀行さんはお金貸していって収益上げるかと思うんですよね、
うん、
ただもうどんどんどんどん今銀行は本当にあの人を減らしてますからね、
人減らしてるか、そうするとやっぱりね、
うん、
縮小のビジネスモデル、
そうそうそうそう
ですよねっていうことになりますね、
うん、そうなんですよね、うん、
まあ、あとはもうデジタル化の世界で、うん、そのうち、ね、キャッシュレスにもなりつつあるしということで、銀行という業態じゃないところで、こうね、我々は。
だから本当に、うん、まあね、あの、まあ、一時期言ったらね、電子マネーなんかも、うん、本来ならちゃんとあれ、あんななんかいろんなややこしいことで、ね、ハッカーのあれを受けなかったら、
はい、
本来ならもうちょっと裾野広がっていくはずなんですけどね。
うん。
うん、だって日本国自体が1円玉と5円玉作りたくないねん、もう。
もうそうですね。
金かかりすぎるから。
コストが見合う。
言えますよね。
うん、いや、本当そうなんよ。だから未だに現金がどうのこうのっていうのに本当に早く動きたいはずなんやけどね、
うん、はい、ということで今テスラはね、うん、2112ドル87ドル、
うれしいやなテスラなしで、ね、買い直したから
ここもね、あの分割控えてますから、
分割控えてるからね、
うん、ね、また分割されたら若い子たち
パンロミーフッター買うけどね、
私の世代が買いやすくなるってことで、ね、
そんな時いつも思うんだけど、あと何年持つんやなテスラってと思うけどな俺、
うーん、
これは分割分割を繰り返して若い者にいっぱい買っていくときが一番ピークを迎えて、
まあ、あのライブドアの時代にね、そういう話いっぱいありましたね、
いやてか現実にそんなにいっぱい潰れたからね、そ
うなってほしくないんで、そういうのがね、
テスラには頑張ってもらわなあかんけどね、はい、
はい、ということで今日も、誠さんにいろいろと吠えていただきました、
吠えたって言うの
ちょっと今回
半沢直樹もっと吠えてんの、毎週
毎週、ね、がなってますよね、
毎週がなってんだ、毎週あんなに顔近くで喋らなあかんかと思うぞ
あれちょっとコロナ対策大丈夫なの、
俺あんな東京中央銀行絶対あんな時で就職したないわ、
嫌ですね銀行怖いところだって思っちゃう人がいますよね、
あんな切ったハットの世界で働きたないわはい、
はい、ではお別れの時間です、12時までお付き合いいただきまして、
はい、どうもありがとうございました、また来週です、
おやすみなさい。